いらっしゃいませ、はるかのスムージーカフェへようこそ。時刻は7時を回りました。はるかのスムージーカフェ、今日もオープンです。さあ今日は第2週目、いつもなら静岡県議会議員の阿部拓也さんご来店の週ではありますけれども、今日は順番を入れ替えていつもなら第4週目にご出演をしてくださっています浜松青年会議所の皆さんをお迎えしています。まずはパートナーシップ委員会委員長の坪井拓也さんです。坪井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はイレギュラーでありがとうございます。
いや本当に、はい
ね、あのいつもと違う週だと、ね、なんか感覚狂っちゃいますよねすいませんでした。雨大丈夫でした？
雨大丈夫でした。まあラッパラ降ってましたけど、はい、そんなに言うほどのあれもないんですけどね。
ね、今日の夜からまたちょっと明日にかけて心配ではありますけれども、ね、この長雨って何かお仕事に影響したりしてます？
やはりすごい僕は外仕事がなので、うんうん、すごく影響を受けてて、やっぱりその現場というか、はい、職場自体がもうストップしちゃってるところもあるんで、まあ、この後が怖い。あのすごいパンパンになりそう仕事が、
はい、締め切りみたいなものってありますもんね、記述とかってこと
ですよね。そうそうそうですよね。そこがね心配ですね。
しかもこれ雨上がったらおそらく梅雨明けになるんじゃないかと勝手に思ってるんですけど、そうすると一気に暑くなるじゃないですかでこのなんかもう地表にね、地表といいますか、もう土の中に含まれた水分がどんどん蒸発してきて、はいはい、ものすごい暑さですよね。
やばいですよね、きっと
ねえ、ね、
恐ろしくて考えたくないですけどね。
ねえ、まあ、とにかくね、体に気をつけながらっていうことと、それからこの後はね、台風などの心配が夏になるとありますので、まあ、今年は本当に
そうですね、ね、なんかいろいろと、ね、
うん、それでもなんとか元気に乗り切っていきたいなっていうところですよね、
はい、もちろんもちろん、
はい、あの今日のテーマが最近どんなことで笑いましたかっていうテーマなんですけどどんなことをなんか笑ったなとかっていうことあります？
あ、何笑ったかな。それでもあの結構前からずっと言ってるんですけど、まあ、まあ、YouTube もそうですよ、YouTube、 はい、ずっと見てるんですけど、最近も YouTube 見て笑ってますね、ひたすら
声出して笑ってます。
あ、めちゃくちゃ笑ってますね面白いですもん、面白いですね、本当に
面白い面白いんですよ ね、 ね、 YouTube って自分のツボにはまるもの見つけちゃうともうドハマりしますね。
やばいです、本当にすぐ登録しちゃいます
もん。あ、分かる私ね、あの最近ひろみさんのチャンネル登録しました。ひろみさんが奥様の松本伊代さんとの、うん、こう家族のね、なんか動画みたいなのアップしてたりするチャンネルあるんですけど、もうなんか笑っちゃいますね、やっぱりね
やっぱ面白いですよね。
面白い、なんか何でもない感じのところがまた面白かったりとかして、うん、
そうそう、めっちゃわかりますそれ、
ね、だからあの子供さんたちが YouTube 見始めるとこうやめられなくなっちゃうっていうのを分かる気がしますね。
ねえ、うん、そうですね。
あ、大人がやめられないんだから子供だってやめられないよなって
それそうですね、
そう思っちゃうんですけどね。まあでもあの子供さんたちはやっぱりこう、はい、今だからできる貴重な時間っていうのもあるっていう中で、うんうん、大人はぜひ YouTube と並行しながら今しか経験できないことを経験してほしいって自分の経験から思っちゃうんですよね。あの YouTube で声上げて笑ってますっていうつぼりさんですけれども、はい、さあ今日ゲストの方お連れいただいていまして、はい、改めてご紹介ください。改めて今からですね、ご紹介ください。
いいですか？
はい、
はい、今日本日ゲストなんですけども、ゲストではなくてですね、はい、同じ私パートナーシップ委員会の、はい、幹事であります永田光介くんに今日はお越しいただきました。
はい、はい、永田さん、はい、よろしくお願いします。
はい、パートナーシップ委員会幹事の永田です、よろしくお願いします。
は
い、
永田さん、今日は幹事さんという立場で、まあ、同じ委員会から来てくださっているわけですけれども、はい、どんなお話聞かせてくださいます？
今日はですね、昨年、僕昨年の7月に入会しているんですけれども、うん、それから現在までの JC 活動の感想と、 あとは、今年度、はい、新入会員へ向けての、うん、まあ、アドバイスというとおこがましいですが、はい、まあ、あの状況ですね、うん、こんな活動をしましたよっていう、うん、そこをお話しさせていただこうと思います、うん、
あ、これでも、ね、あの今後 JC での活動を考えていこうかなと思っている方にとっても参考になりますし、そうですね、またね、 JC ってどんな活動しているところなのかなって思われている、はい、この地域の方々にとってもね、分かりやすいお話になるのかなと思いますが、まず、はい、去年の7月入会ということですよね、はい、きっかけは何だったんですか。
きっかけは、うん、まあ、僕33の年になるんですけれども、はい、まあ、父の会社の会社で営業をしているんですけれども、まあ、そろそろ何か、まあ、人脈も広げたいなっていうところで、ちょうど取引先の、担当者の社長の方が JC 活動されてたので、まあ、ちょっとどんなところですかっていうのがきっかけですね。
で実際に入ってみていかがでした？
はい、ですね、まあ、聞いてたよりも大変だなと思いました、まあ、最初はやっぱみんなふわっという話で来るんですけど、まあ、実際やってみると、あ、いろいろやることあるんだな と思いましたね、まあ、ただ、まあ、やることも自分で見つけていくのもあるし、まあ、委員長だったり、上の方からあんなことやってっていうふうに言われることもあるんですけど、まあ、それが仕事で生きてくるんですね。
ほうほうほう。
今まで例えばパソコンで言うと、うん、Excel と Word しか使ってなかったのが、うん、PowerPoint でちょっと資料を作ってくれっていうふうなことも言われて、うん、どう作ったらいいんだろうっていうところから、うん、皆さん優しく教えてくれますし、どういうふうにしたら相手に伝わるのか、
うん、
それからまあ見てる人がどうしたらインパクト、目で見てわかるというか、でそれプラス、あとその絵に対してのなんていうんですかね、その資料に対しての説明の仕方、うん、目で見てわかって耳で聞いて より理解するような、うん、まあ、そういった手法も皆さん無料で教えてくれますので、でそれが実際に、あの時 JC でやっててよかったなっていうのがもうこの1年でも何回もありますね。
他業種の方々の集まりでもあるわけじゃないですか、はい、だから普段なら自分が必要としないものっていうものを知る機会にもちろんなるわけですし、はい、でなくてもその今までの自分の仕事っていうのは今後もできるんだけど、あることによってその今まで一緒にいた人とは違うものを習得して、その中からポンと飛び抜けられるみたいなことってあるのかもしれないですね。
そうですね、やっぱり全然違う業種の方と話すと、
はい、
まあ、視点が違いますしね、もちろん皆さん、でそれから立場もいろいろある中で、本当に自分の糧になるというか、いい経験させてもらってるなと思います。この1年でも
仕事としてね、それを学ぼうと思ったら、はい、それは研修として、まあ、会社の、ね、はい、その費用がかかるかもしれないですし、
そうですね、
業務であればなんでこれが期日までにできないんだっていうような、こうプレッシャーにもなるかもしれないですけれども、はい、JC の活動の中だからこそそれがもう少し和気、はい、あいあいとした雰囲気の中でこう学びつつ、時にはこう厳しく、はい、他の業種ではこういうことは許されないんだなとかっていうことを知ったりっていう機会になっていくかもしれないですね。この1年間ではどんな活動をされました？
ですね、うん、まあ、昨年末は、まあ、忘年会
そうでしたね、
ですね、忘年会を、はい、の、まあ、アトラクションといいますか、
はい、
のをやらせてもらって、
はい、
で1月から新しくこのパートナーシップ委員会に、
はいはい、
配属、
うんうん、
配属ですかねなんていうんですか、所属に はいはい、なりまして、うん、で2月に、他団体とのチームアップ交流会というものを開催しまして、うん、ですね、で、まあ、それが2月に開催されたんですけど、
はい、
その後、まあ、こういう状況になって、
はい、
そこからはそうですね、あんまり あの活動らしい活動はしていないんですけれども、
ね、活動したいですよね。
そうですね、
今ねみんな同じような思いだと思うんですけれども、うん、ではその忘年会とそれから2月のまた団体とのチームアップ交流会ですか、はい、これがね大きな、まあ、今まで経験されたものだと思うんですが、はい、まずこの忘年会ですよね、はい、まあ、リスナーの皆さん忘年会って聞くと、まあ、みんなでワード飲んで、で楽しんでるのかなっていうふうに思われると思うんですが、はい、あの女子の方々にとってみますと忘年会っていうのは、卒業
そうですね
式といいますか、それと合わさってるものでしたよね、
は
い、
卒業
そうです、卒業忘年会って言って
卒業忘年会ですよね、はい、ですから、はい、あの JC は、40歳まででしたよ ね、 そこで卒業されていく皆さんを送り出さなければならないという重要な役割、はい、ですね、はい、どんなことされたんですか。
ですね、まあ、今年は去年はですね、なんだろう、まあ、みんなで盛り上がるようなものを、うん、やりました。
恥ずかしい、恥ずかし
い、いやいや恥ずかしくないんですけど
恥ずかしいことやっちゃった。
いやいや、まあ、ちょっとした、ダンスを踊ったり、
ほうほうほうほう、
まあまあそんなかことです。
そのダンスどうでしたかそのダンスは。
ダンス、すごく良かったですけど、うん、やっぱ僕たちは、まあ、前から見てる方だったんですけど、ふんどしになってたんですよね。
おーおーおー、
その印象しかなくてだから面白かったですよ。
よかったよ、笑い、笑いがね、最近何で笑いましたかって言ったら、ね、もうそのね忘年会で笑ったっていう、
すごい役でしたね。
卒業生にとったってもう印象に残る私たちの卒業をふんどしで盛り上げてくれてありがとう。
ふんどししか覚えてないみたいな
でもこれ忘年会の練習がまあ9月ぐらいからスタートしていくんですけど、
新
入会員のみんなで、はいはいはい、でもね、これやるとやっぱ一致団結、
うん、
一気にギュッと仲間になるので、
それはふんどしになりますもんね。
まあ、それは僕だけなんですけど特別僕だけでしたけど、でもすごくいい経験になります。本当にな
かなかね、そこまでギュッとなるっていうことって最近、まあ、いろいろと会社の中でもね、コンプライアンスがとかっていうことの中から、ね、やっぱりあと何ですか、ハラスメントのことも、まあ、コンプライアンスハラスメントですね、ハラスメントに関することとかいろいろ出てきた中で、ちょっとこう盛り上がりきることとか、なんか無理しちゃうってことに対して抵抗感もなくはない中で、無実施活動の中でみんなで考えてわっとやっちゃおうかっていけるところっていうのは、なんかつながりを強くするのかもしれないですね。
そうですね
言葉選んじゃいますけど、
ふんどしのことしか想像しないですね。
いや、すごいふんどし、どういうふうにやったのかなとかって思いながら、いやでもそこで JC の皆さんが、はい、まあ言葉は悪いですけれども、それぞれ不安があって探り探りの中の新入会員だった方々が、やっぱり一致団結する機会を持つってことですよね。でそれによって卒業生の皆さんは安心感を持って今まで過ごしてきた JC からまた離れて、卒業生の OB OG として今度地域をどうやってこの方たちがね盛り上げてくれるかなっていうのを見ていくってことですもんね。ですからきっとね、卒業生の皆さんも本当に頼りになるなって思われたことと思いますが、ね、そうそう、忘年会が終わりました、はい、ほっとしました、はい、パートナーシップ委員会に所属ということになりまして、
はい、
で他団体とのチームアップ交流会に2月参加したと。これはどのことをするんですか。
はい、ですね、これ、まあ、浜松青年会議所だったり、まあ、他のいろいろ NPO とか、うん、はいはい、あと共同センターに登録してある、地域団体とかですね、うん、その皆さんをお呼びして、まあ、浜松 JC ってこんなところですよっていう紹介したり、あとは他の団体の皆さんどんな活動してるのか、はい、他の団体ごとの交流会といいますか、うん、個人じゃなくて、あんなことしてたのね、あの団体みたいなところを狙いとして、うん、じゃあうちの団体とコラボで何かできるねとか、うん、じゃあ青年会議所とコラボで何かできるねとか、うんうんうん、そういったパートナーシップを作るきっかけになればなっていうところで開催させていただきました。
私も聞き落としちゃったかもしれないんですけど、浜松地域の団体 ていうことですよね。ですから浜松演習地域のこのまたできる力を見つけていくみたいな、はい、地域貢献のために何ができるかっていうのをまた他の団体とつながることによって増やしていこうっていうことが、はい、っていうことなんですね。大体何団体ぐらい集まったんですか。
当日は、何団体
そうなんですよね、20来てないぐらいですね。
そうですね、
結構いろんな活動してる団体があるんですね、はい、そんな中から何かやってみたいねとかっていうような具体的なことは出てきました。
そうですね、今回10月に今 JC の、授業とかもあったんですけど、はい、まあ、そこで一緒にやれればなっていう話も上がってきてたみたいで、他の委員会で、はい、まあ、今回こんな状況で流れてしまいまして。
そうですよね。せっかくねそこまでつながってきたのに、具体的にじゃ出していこうと思ったところでちょっとコロナっていう感じなわけですね、はい、いやでも、ね、3人やれば文字の知恵じゃないですけれども、はい、多くの団体がつながればこのコロナ禍でもできる何かっていうのが見つかるかもしれないですから、せっかくつながった団体の皆さんと ね、
まあ、そうですね、
きっと JC の皆さんはさまざまな業種が集まっているので、あの Zoom にしても何にしてもね、はい、いろんなものを駆使できると思うんですよね、集まれば、うん、ですからこの地域もちょっとこう大変だと思うんですけど、元気とね、それから明るさを呼び覚ますような何か活動してもらいたいなって思いますね。さあ、あの新入会員の皆さんもね聞いてるかもしれませんし、これから新入会員になってみたいなと思ってる方も聞いてると思います。あの何かこうね一言ありましたらぜひ永田さんお願いします。
はい、とてもですねいい仲間ができます、はい、本当にやっぱ一つこの、まあ、30超えたりしてとか、会社でもある程度、まあ、皆さん責任のある立場になられた方々でこう一つのものですね作り上げていく、
はい、
仕事じゃなくて作り上げていくっていうことはなかなかないと思います、うん、ですごくその過程で学ぶことめちゃめちゃ多いので、うん、変な先入観とかなしに一度飛び込んできてもらえれば、みんな、全力でぶつかってきてくれますし、全力で支えてくれますし、本当にいい先輩方ばっかりなので、ぜひ浜松 JC よろしくお願いします。
はい、これからの活動を楽しみにしてみたいと思います。さあそれではここで1曲お届けしたいと思いますが、今日もしよかったらと思って、はい、私いつもね選曲してくださるんですけれども、はい、何かこう素敵な音楽を逆に私たちからプレゼントできないかなと思って選んできた曲があるので、
はい、
お届けしてもいいですか。
はい、よろしくお願いします。
藤井風優しさ、お届けしたのは藤井風なんなんでした。坪井さん、
はい、
藤井風の優しさをプレゼントしようねってディレクターと話してたんですけど、
はい、
あの時の打ち合わせはなんなん
本当に
突然なんなんかかっちゃって、それでノリノリでディレクター聞いてましたもん。なんなんとかって言われたからもうノリノリなんなんってこっちがもう本当にもうこの曲流れてる間中思ってましたけど、優しさはまたお届けしたいと、
はい、
あんなになんかもう自信持って優しさにしましょうってなんなんって言ってると思ってびっくりしちゃいましたけど、
いや本当に、まあ、気持ちがありがとうございます。
いやすみません本当に今日ねもう最近笑ったこと何っていうので今日のことを覚えていただきたいと思います。はい、まあ、前半はですねパートナーシップ委員会幹事の永田浩介さんに JC 活動とそれから今後ねJC で活動してみたいなというふうに思われる方に向けてのメッセージをいただきましたけれども、後半はいかがでしょうか。
後半もですね、はい、実は私たちパートナーシップ委員会が、はい、事業を8月に事業を行いますので、
ついに、
引き続き幹事で、はいはい、永田君にもそのまま出演していただきます。
はい、わかりました、はい、では改めまして永田さんもよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
8月に事業ということですね。今まで事業のなかなか実施できずにいましたけれども、ついにですね。
そうなんですよ、
はい、
やっとできるようになったね。
そうですね、
待ちに待った感じですが、どんな事業ですか。
はい、今回のですね、はい、いでよ アイデアマンお絵描きコンテストという事業なんですけれども、まあ、昨今新型コロナウイルス感染拡大によって、まあ、子どもたちの、行動遊びだったり、まあ、学びの場だったりもすごく制限されてしまっております、まあ、そんな中でですね子どもたちのストレスだったり、っていうところから、子どもたちのアイデアとか未来への、夢なんかが埋もれてしまわないように、我々 JC として、子どもたちのその無限大な想像力を、ぜひ絵に描いて集めようと、でお絵描きコンテストを開催しようということになりました。
楽しそう。確かにこのコロナ禍において、まあ、子どもさんたちというのもさまざまなこう状況を言われたままに動かなければならないというふうになっていて、今は特におそらくこう学校での勉強に、ね、集中しなければならなかったり、受験を控えている子たちにとってみると本当どうなっちゃうんだろうっていう、そっちの不安の方が大きかったりするんじゃないかなと思うんですが、子どもさんたちって本来であればもう少し自由な時間がある中で、今後こういうことしてみたいなとか、新しい発想とか大人が気づかなかったようなひらめきみたいなのをね教えてくれたりするわけですよね。
そうですね。
それをお絵描き絵画というもので出してもらうということなんですね、
は
い、
で、まあ、これはがきの裏に書いてもらう、う
ん、お手紙書くところって言いますか、はがきの文面を書くところに、
はい、そうなんですよね。そうなんです。ちょっとちっちゃめなんですけど、そうやっぱりなんですかね、送ってもらえるようにだとか、はい、まあ、やっぱ手に入りやすい、画用紙とかだとやっぱり用意するのも大変ですし、
そうですね、
その中で、まあ、やはりはがき、うん、サイズのものであれば、うん、お手頃ですし、うん、そう用意もできるかなっていうところで、
うん、
まあ、それね、1年小学生なんですけど、はい、対象者は、はい、1年生から、まあ、6年生なんですけど、やっぱ1年生でも、ね、書きやすいようにはないですけど、かけれるようなものにしたいなっていうところで、そうハガキにさせてもらったんですけどね。
これはどんなことをこう一番大切にこう事業の計画をされてきたんですか。まあ、先ほどもねちょっと子どもさんたちのってことを言っていただきましたけれども、他にはどんなことを。
じゃあここが僕が、はい、そうですね、やっぱり一番初めにやっぱ出てきたのがやっぱ子どもたち、今の子どもたち、さっき、まあ、背景というか、こういうところがやっぱ問題じゃないかっていうのが、はい、さっきのストレスだとかっていうところなんですけど、やはり僕たちから見た子どもたちっていうのは、そう皆さんおっしゃるように想像力が豊かなんですよね。なんでも思いつかないようなことだとか、もうそんなこと考えてたのみたいなようなこともすごい考えてるんですよね。なんでそういうところをすごいやっぱ大事にしてあげたいし、この先多分必要な才能というものになってくるだろうから、そこを守ってあげると、まあ守るちょっとあれですけど、まあ、大人として守ってあげたいし、もっと成長させてあげたいなっていう、もうその機会をだったらその機会を僕たちが与えようよっていうので、やっぱそこをやっぱ子どもたちのやっぱりその無限大の想像力っていうのは絶対必要なんで、この先そこだけはもうどうしても一番に思ってこの事業にしたんですけどね。そうしかもちょっと絵のテーマが、はい、実はまあ夢とかだとちょっとふわふわっとしてるなと思ったんで、暮らしてみたい未来の街って言って、ちょっと
暮らしてみたい未来の街、
そうもう本当にもう、はい、まあ、こんな、まあ、コロナになったから、うん、まあ、ちょっと今自粛したよとか、まあ、ちょっと前ですけど、うん、自粛してる家から出れなかったなとかっていうところもあるんですけど、うん、まあ、そんなところからですね、では、まあ、家に出なくてもすごい楽しい遊べる、うん、街があるとか、まあ、ロボットがすごいいて自分たちと一緒に共存できてる街だとか、もう何でもいいんですよね。海の中の街とか、もう何でもいいんですけど、そういう方がやっぱ子どもたちのこのすごい想像力が、多分僕も今パッと思いついたのが、まあ、海の街だとかそういうのですけど、多分もっと全然違う、どこマジで上からいや斜めから来る、上の斜めから来たなみたいな発想が絶対出ると思ってるんで、うん、やっぱそういうところを大事に描いてもらいたいなと思って、はい、ちょっとそういうテーマにさせてもらったんですけど、
暮らしてみたい未来の街か、いわゆる私にとってみればこうドラえもんの世界が 現実になるみたいな、
う
ん、そんな感じの、
そうです、
で、子供の頃思ってたものがってことですよね。そう、
来年をちょっと頭の中で想像して、うん、絵にしてほしいなと思って。
どんな未来を描くんでしょうかね。だって私とその今の小学生の子たちってもうそもそもあるバックグラウンドじゃないですけれども、はいはい、今知っているもの使っているもので多分おそらく使っている言葉すらも違うと思うんですよ、うんうん、だから私には想像できないような街を作りますよね。
そうそう、すごいの来そうですよ
すごそうですよね。
すごいの来そうすな。
浜松どういう風にしてやるみたいな感じのね
いつかなっちゃうよこれみたいな。
そうですよね。なんだろうなんだろう、なんかこう思い浮かぶ、なんかあります。
いやまあそれこそやっぱ僕も同じで、うん、やっぱドラえもんじゃないですけど、うん、そういうちょっと近未来な、うん、もっともっときっとなんか近未来になってるとかぐらいしか出てこなかったんですよね、うん、だけど多分なんすかね、なんかすごいの出てくるんじゃないかなと思って。
すごいの、なんかすごいのとしか言えない自分がもうなんかアイディアが乏しいとか悲しくなってきましたね本当にね。何かな、何がいいかな、何だろう。例えば、うーん、学校から家まで自動運転の車が走るってもう当たり前になっちゃいますよね。もうやってますもんね。
なんかそれ本当になりそうですけどね。
なりますよねきっとね。そっか、なんだろうな、なんだろうな。
ね、なんですかね。
いや乏しいな私。出てこない。
まず応募します。
だって私こんな話聞いた時に、そのまだ暮らしてみたい未来の街っていうこのテーマ聞く前に、はい、なんだろうなと思って、スイカの種を簡単に取る方法とか出てくるから。そんなこと考えちゃってましたもんね。
でもそういうのでもいいですもんね。まあ、ね、でもね、その方、なんかそう、まああの種植えたらすぐ花咲く
とか、そうそうそうそう、なんかあるかもしれないですよね。そうそう、なんだろうな、でも自由でいいんですもんね。別にかなったかなわなくたっていいし、
うん、いいんですよ。もう発想力をやっぱ大事にしたいし、あ、そう、そういうところを、うんうん、消したくないなと思って、あ、まあ、特にねこの今のコロナっていう時代の、まあ、時代なんで、やっぱそのマイナス面のところがやっぱ多く出てる、まあ、こういう時代だから、こういう時代だからってよく言いますけど、うん、マイナスなことばっかりだから少しこううつむき具合なのかなみたいな思いもあるんで、そこをこう上に上に向いてもらって、ね、
暮らしてみたい未来の街か
めっちゃ考えるじゃないですか。
すごい考えちゃう。やっぱ今こうコロナなのであれですけど、ドラえもんの話で言えば今私も本当どこでもドア欲しいですもんね、
はい、
どこでもドアすっごい欲しい。
半端ないですね今思うと。
そう、私あのもう本当にあの実家にもねもう全然帰れないじゃないですか。LINE とかでテレビ電話とかしますけど、ビデオ通話とか、はい、でもやっぱ直接ね会ってみたいなと思うし、そこにいる感じって違うので、まあね、なんかねもう未来の街じゃないですけど、はい、どこでも欲しいなとかね、こう未来的なものは考えちゃいますよね。
そうですね、そうそうそう、やっぱそういうのもね、
家族で話し合ってほしいんですね。ぜひ ね、
ね、
はい、兄弟とか家族とかみんなでワイワイやってもらいたい、うん、もうこれを考えてる時間すら楽しんでもらいたいですけどね。さて、今小学生が対象とおっしゃっていましたけれども、募集期間はいつからいつなんでしょうか。
じゃあ和田くんから。
はい、
はい、応募期間は2020年8月10日から8月25日までとなっております。
はい、どのように応募したらいいですか。
はい、はがきの裏面にテーマに沿った絵と、描いた絵の題名を書いていただき、うん、浜松青年会議所まで郵送していただければと思います。
はい、浜松青年会議所までということですね。はい、はい、8月10日から8月25日が募集期間となっています。対象は小学生1年生から6年生までの皆さんで、はい、応募方法としましては完成はがきに皆さんのこうアイディアを絵にして送ってください。その際にタイトルもつけてください。浜松青年会議所にお送りいただきたいと思います。住所などについてはいかがでしょうか。
はい、詳細はですね、はい、ホームページ、はい、あとは Facebook、はい、Instagram と SNS にも、はい、後日載せますので、はい、 ぜひフォローよろしくお願いします。
はい、お絵描きコンテストということですので、これまた審査が行われるということですよね。
はい、はい、そうです。
どのようになってくるんですか今後。
ですね、今後8月、選考期間が8月26日から30日となっております。
はい、
ですね、ちょっと待ってください。
はい、待ちます。
低学年、はい、それから高学年1、2、3年のクラスと4、5、6年のクラスから各1名の最優秀賞、うん、計2点、
はい、
それから低学年2名の優秀賞、うん、各学年2名の優秀賞ですね、はい、合計12名、から各学年3名の入賞、
はい、
これが18名で、全体から30名の佳作、ですね。これ静岡文化芸術大学の先生などなどから選考していただいて、決まっていきます。
楽しみ。
そうなんですよ、ちょっと先生、今それこそ声かけてるんですけど、
はい、
そう、文芸大の、まあ、学生さんとか、はいはい、先生にも協力していただいて、うん、まあ、僕たち言ってもやっぱしこういう企画は考えましたけど、やっぱ絵の素人なんで、はい、どういう風に見るのとかっていうのもありますし、うん、まあ、ちょっと補足として、はい、絵も何ですかね、上手い下手、うん、じゃなくて、やはりその想像力豊かな
アイディアです
よ、うん、アイディア、とにかくすごいアイディアだね、うん、面白いねっていうものを選考基準としてるので、まあ、そういうとこも含めて先生と生徒の方々にこの絵はすごい面白いよとか、こういうのをアドバイスしてもらいながら転校しようかなと思ってますので、
じゃあ9月にはその話聞けるかもしれないですね。
そうですね、9月の、はい、
末、
そうですね、8月の26から30日が選考で、で31日に結果発表しますので。
あ、そうですか、
はい、その時はホームページ、
はい、
私たちの浜田ジェイ氏のホームページに、うん、その入賞した方々 の、うん、作品と名前と載せさせていただいて、はいはい、それを、まあ、結果発表とさせていただきますけども、あとは、はい、それぞれの賞に一応景品が、豪華景品がつきますので、ね、もちろん。
でその中の一つにFM ハローラジオ出演っていうのをつけてくださいよ。それで9月の放送の時にお二人でまた来ていただいて、はいはい、各部門の最優秀賞のお二方ってことですよね。低学年と高学年のお二方が、まあ、コロナウイルスのことが心配であれば、お電話でインタビューつないで、
そうですね、
ね、どんな思いで書かれたんですかとかって言ってゲストとして出演していただくとか。
わかりました、じゃあちょっとこれ相談してみますねとぜひ、せっかく同じいただいたんで、
そうですね、もう私たちも協力できることは、
でもやっぱそういうとこすごい重要だなと思ってるんで、そう、どういう気持ちでとかどういう考えでとか、
ね、そうです、そうです、ぜひ私たちも仲間に入れてください。はい、はい、ということで、あっという間のお時間でしたけれども、今日は浜松青年会議所からパートナーシップ委員会委員長の坪井拓也さん、そして幹事の永田光介さんにお話をお伺いしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、はるかのスムージーカフェでした。